黒学の
V トークラジオ。
アニメや漫画のファンが作品の舞台に訪れるのが聖地巡礼、まあ、この間というか去年私もねタカさんとちょっと行ってまいりましたけど、発展系として今聖地に定住する聖地移住の動きがファンの間で広がりつつあるそうですよ。都会から離れた田舎の土地も多く、多くの移住者はその場所に縁もゆかりもないですよね。それでもなんで聖地に移住しようとするのか。青森なんかでは四季で異なる町の季節の顔が見えて楽しい。これはねやっぱり移住してみないとわからないそうなんですが、弘前市のねフライングウィッチというこうなんか聖地があるらしいんですけども、ここに移住した方は大阪高槻市で生まれて就職してたのが東京都内だったんですが、町の雰囲気を含めてねなんか全く作品と同じという再現性に感動して、まあ、2ヶ月に1回ぐらい訪れるようになっていった中で、好きな場所でやりたいことをやる生き方もいいのじゃないかっていうんで移住されたそうなんですけども、10年ほど前から流行るようになったみたいですね。直近では茨城県大洗のガールズ&パンツァー、沼津市のラブライブサンシャインといったね100人規模でね大移住地が出てきたらしいですよ。聖地巡礼の多くはコアなファンが多い深夜アニメ作品が中心で、大河ドラマや映画などのロケ地観光と比べてリピーターが多い。繰り返し訪れ町への愛着を深めるから定住されるんで、一般的な移住より聖地移住者の方が失敗する確率は低いそうです。自治体側の期待も高くて、沼津市は今月聖地移住者を希望に対象した相談会まで開催しているそうですよ。移住者たちは非日常の聖地巡礼から聖地移住という日常に変わるということですけども、まあ、大人気だった作品もね下火になっていくのはどうしようもないところなんですけども、人気低下とともにファンの交流も減って、そこに住む意義を見失って移住失敗につながらなければいいなと思いますけどもね。考えると私の場合はどこに移住しようかななんて。でもね、移住先で仕事があって毎日楽しく暮らせるならばそれが一番幸せかもしれませんね。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストラム250に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦と貧乏暇なしを体験している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第284回のお話は、2024年ワカスキャンプ場リベンジのはずが早速雨男発揮でトホホ。本来でありますと今日はですね、ワカスキャンプ場に行ってねキャンプをしているはずだったんですけども、なんと東京はね雪ということで、残念ながらキャンプの方はキャンセルということになったんですけども、ということで今回はねワカスキャンプ場の話ができないので、何の話をしようかということで、結局ですね1回と合わせよりもまあ何か自分でチャレンジしてみようかなということでフリートークの回になったんですけども、まず何の話をしましょうかねっていうことなんですけども、この放送が流れるのは3月16日の予定なんですけども、3月16日というと一番最初にピンとくるのがやっぱり北陸新幹線金沢敦賀間の開業ですよね。まあこれ新開業でございますけども、やっと敦賀まで行きますけども、まあ能登半島地震でね被害を受けた石川県と福井県両県にはね、これで観光客が行きやすくなるんでね、復興の追い風というのもないそうなんですけども、ただ東京から福井までの直通運転ができると、その一方でね大阪から金沢方面向かうにはこの敦賀での乗り換えが生じちゃうんですよね。延伸による利便性ってこれ東西で明暗が分かれているところなんですけども、で新大阪までこれどう伸びるのっていうような計画もすごく気になってるんですけども、まあ、全線開通はいつになるかっていうのも目では立ってませんけどもね、まあ私なんかからするとついに敦賀まで行くかというような気がいたしますし、 まあ、敦賀まで行ったらね、今度は当然のことながら大阪へ行ってもらいたいなと思いますけども、やっぱりね北陸っていうと遠いんですよね。なぜ金沢も北陸新幹線ができてくれておかげでね、やっとく言うことができましたけども、実際ね早かったですもんね、金沢まで行くのもね。前はね長野までしか行ってなかった時には長野新幹線は乗ってましたけど、その先っていうのを初めて乗った時は本当にね、こんなに便利なんだ、やっぱ新幹線早いなーなんていうような気がいたしましたし、あれのおかげで随分ね金沢の観光客も増えたなんて言ってましたもんね。外国人の方はもう金沢へ行くのがね多くなったというお話でございましたけど、そうやって考えますとこれ福井延伸、これ本当楽しみですよね。所要時間は敦賀までだと東京駅からだと50分、だから1時間ぐらい違うのか、1時間違うと大きいですよね。あと福井で、約30分ちょっと、それでも30分短くなるっていうのはいいことですよね。で何より一番いいのは東海道新幹線が止まった時のねバイパスルートとして、まあ、使えないか使えるかというと若干の疑問はありますけども、そういう意味でも含めても使える路線が増えるということはいいことでございますよね。これ今頃放送が流れるのはね一応6時配信予定で、作ってますんでね、多分大騒ぎになってんじゃないかななんていうような気がいたしますけどもね。まあその裏で今度ね、私の大好きなサンダーバード、このサンダーバードもね、大阪金沢間の結んでたやつが大阪敦賀間になっちゃいますから、まあ当然ね乗り換えも多くなっちゃうし、北陸の人はね今まで関西に、就職進学なんかで行ってたんでしょうけども、そういうのもなくなっちゃいますよね。私の会社でもね本当金沢とかね富山の人って本当にいないんですよね。過去向こうから就職してきたっていうのは少なくとも私の知ってる中では一人だけですからね、まあ、もっといるのかもしれないんですけども、まあ、そのぐらいなもんですから今度はどんどんね増えてくるのかもしれませんね。あと福井っていうと福井鉄道にも乗り行きたいんでね、逆を言うと今までこれバイクで行こうと思ってたところが電車で行けちゃうんで、もうあっさり行っちゃうのかななんていうような気がしてますけども、ただ問題は敦賀からどうやって大阪へ持ってくるかも問題になってるみたいですね。小浜へ抜けるルートを取るのか、米原へ抜けるルートを取るのかなんていうので随分揉めていた時期があったのを覚えておりますけど、東海道新幹線にただねぶち込むのもなかなか難しいでしょうしね、そうやって考えると米原へぶち込むのは無理なんだろうななんていう気がしますし、あと琵琶湖のそばの湖西線でしたっけ、今も160キロ運転はしてるんでしたっけ、そのぐらいまあ路盤もいいんで、まあ、そこへ持ち込むのが一番、建設費は安いかもしれないけども、あそこって風が強いらしいですもんね。そうすると運休になっちゃうんで、なんかオバマルートがここへ来て出てきたみたいですけども、オバマルートっていうとサバ街道ルートって言った方がいいんですかね、サバ街道新幹線になるんでしょうかそんなことはねえか、そんなことで言いますけども、これ、金沢からのね敦賀延伸、今度ね乗りに行かなきゃななんていうような気がしていますけども、まあそんなこと言ってますけども、実はですねこの放送の2日ぐらい前かにはね、キュンパスっていうのは実は今 JR 東日本で売ってまして、1万円でね JR 東日本管内の乗り放題で、指定席も2回だけタダでついてくるっていうやつがあるもんですから、これでですね久しぶりにですね三沢、青森県の三沢へ行こうと思っております。まあまあまたねその件についてはお話をさせていただきますけども、なんで三沢へ行くんだというような気がしますよね。三沢っていうとピンとくる方何もいないだろうな、まあ青森のバイト君ぐらいかなお前好きだなと思うのは、実はですね三沢にはその昔っていうかもう十何年経つのか、十和田観光電鉄っていうのがあったんです。青森県は三沢から十和田市というところまで結んでいた本当に小さなローカル鉄道だったんですけども、まあ残念ながらね、赤字、累積赤字とかねいろいろあって、廃線になってしまったんですけども、そこでですねこの三沢駅に、あった駅そばと、あと十和田市駅のね駅そば、これが非常に美味しいということがありまして、まあ廃線になる数ヶ月前に、そこで食べ比べなどしたんですよ。 でその後廃線になるって、まあでも廃線になってもね駅舎は残っていたもんですから、あれはどの帰りだ、北海道の帰りに寄ったのか、北海道の帰りに寄ったんだから、それも 5,6 年前かなに、その十和田の三沢だね、三沢の駅そばと食べたんですけど、東鉄そばということでね、まだ残ってるんですよ。東鉄とは十和田観光電鉄なんですけどね、それから取ってる駅そばなんですけど、そこのスペシャルのねおそばがね非常に美味しいんで、おつゆもね、美味しいんですけどね、三沢の駅と十和田市の駅でおつゆの味が違うんですよ。同じね会社でやってたんですけど、この辺は不思議ですけどね、まあ作る人によって違うんでしょうけど、で三沢の駅の方もね無事解体、無事解体って言うと変か、三沢のね再開発事業があって、今また新たなね文化交流館ができて、そこの中に入ってるんですけど、嬉しいことにね名前が東鉄そばっていうことで、十和田観光電鉄という名前がね、残ってるんですけども、まあ、もっとびっくりしたのは、実はホームページを開いたところもね、もう今やすっかりバス会社なんですけどもね、バスの運行と、まあ、そういう不動産管理とか、あと旅行業とかに関連してる会社になっちゃったんですけど、それでもねまだ十和田観光電鉄っていう会社は残ってるんですね。でまあ嬉しいなと思ったんです。でまあまだ話は出てますけども、そのキュンパスを使ってね三沢まで駅そばを食べに行くっていうバカな計画を出しました。まあどうなるかっていうのはね、その都度あれなんですけども、まあ簡単に言いますと、新幹線に乗って八戸からは青い森鉄道という三石の鉄道でね、まあ元は東北本線だったんですけども、それに乗って三沢へ行って、三沢でお昼ご飯の東鉄そばを食べて、で次の電車で青森へ行って、新青森までは奥羽本線になるのか、一駅ですけどね、新青森へ行って、で新青森から新幹線に帰ってくるという、ねえ何考えてんでしょうね。しかも青森がね確かね滞在時間1時間ないんですよ、30分しかないんで、まあ青森の市内に何があるっていうわけでもないですしね、青森港って言ったって結構離れてるんですよね、私の記憶だと。なんで、まあちょっとね、青森駅何するんだっていうような気がしています。そんなに短い時間でね何するかっていうのはないんですけども、まあせいぜいイギリストーストを山のように買って帰ってくるぐらいしか浮かんでないんですけどもね。でも往復の運賃、あと特急新幹線のね、新幹線で含まるとね4万近くなるのが1万円で済むもんですからね、まあちょっとね、無謀なことをやってこようかと思っております。まあ帰りの新幹線は多分寝てるとは思いますけどもね、そういうことをやってこようかと思っています。その遅れを達成するとですね、おかげさまで東北新幹線も新青森まで行けるんですよ。なんで、これで、まあ、3月16日に開業しちゃうと、まあ、金沢敦賀間、あと新青森札幌間、それとあれだ、広島から博多間と博多から鹿児島中央か、その区間を除けば一応全線走破になるんでね、この間ワルダーさんがなんか全部乗ってきたなんて言って、出てましたけど、まあ私もちょっとこれでね、頻発行ってこようかなと思ってますけども、そうやって考えると日本全国にね新幹線鉄道も張り巡らすんだっていう風に計画した田中角栄はすごいでございますよね。この間というかもうだいぶ前になりますけど、 NHK のね映像の世紀という番組で田中角栄のね光と影ということで、若かりし頃からの彼の功績とまあ罪の部分もやっておりましたけど、あの人すごいですね。選挙へ立った時にね、新潟と関東の境にあってる三国峠、まあ三国山脈ですか、これをねぶっ壊して、であそこをね平坦にして雪降らさなくしちゃえばいいんだと。で出た土はどうするんだっつったら、佐渡島と新潟の間を埋めちまえばいいんだ、そしたら佐渡島が島じゃなくなるからいいだろうっていうふうに、そういうね演説をされている記録のね声がありました。びっくりしたなと思いましたね。そういうこと浮かんじゃうんだっていうような、なんか調べたら田中角栄も随分苦労してたようですよね。生まれたところは山の中で、 豪雪地帯なんでね、当然、彼が生まれたのは昭和の初めですから、救急車なんか当然、あるわけがない。だから急病になるとね、戸板に病人を乗っけて、みんなして雪山を越えていかなきゃいけない、1日も2日もかかってね行かなきゃいけないということで、そういう苦労をしてるから、まあそういうね豪雪地帯の雪をなくしちゃえっていうふうにやったみたいなんですけど、まあ裏でね、彼なりのいろいろな計画もあったようなんですけども、まあ道路もね、高速道路を作る道路三法でしたっけ、そういうのも彼のアイデアでね、できましたし、あの田中角栄のそのすごいのは何大臣の時、今でいう総務省の時ですか、なんか電波もね、テレビ電波を認めたらしいですよね。ですから今日本全国にこう各 UHF 局があるじゃないですか、その UHF 局への免許も田中角栄の時にやってるんです。あの要は駅前でね、演説しているよりもテレビで喋った方が全員に、選挙区内全員に広がるっていうことからね、それから OK したのみたいなんですけど、まあ本当その力って偉大でしたよね。今考えると日本全国にね、いろんなテレビがあるっていうのも、その田中角栄のね、こう良かった点でしょうけど、もっとすごいのはなんか田中角栄の時間っていうのがあったそうですね、いろいろな質問に田中角栄がテレビで答えるらしいんですけど、見たかったですね、どんなんだかね。まあ今だったらもう大騒ぎなんですけども、まあ確かにそれもね大騒ぎになって、自分の広報番組だっていうことでいろいろ食らってね、すぐダメになっちゃったみたいなんですけども、でもそういうのってすごいアイデアですよね。なかなかやっぱりコンピューター付きブルドーザーというだけあって本当すごいなというような気がしましたけど、まあそうやって田中角栄がねいろいろ広げていったのに、リゾートとしてね乗っていったのが西武グループ総帥の堤義明さんだっていうことでね、その堤義明さんの若い映像なんかも出てましたけど、なんていうことで、今度堤義明さんの話になるんですけどもね、アイスホッケー、彼アイスホッケー大好きでございましてね、アイスホッケーの尽力をされた方としては本当にすごい方なんですよ。まあ今アイスホッケー自体がもう弱くなっちゃったっていうか、他がね強くなりすぎちゃったんで、しょうがないんですけども、その昔ね国際親善試合だと思うんですけども、全日本の A チームと B チームを珍しく結成してねやった試合だったんですけど、 B チームの方にその堤義明さんがねベンチに入って監督なんですよ。で NHK のねアナウンサーで西田さんっていう、これまたアイスホッケーにすごい造詣のある方なんですけども、もうお亡くなりになっちゃったんですけどもね、この方が言っていたのを未だに覚えてるのは、堤義明さんがベンチにね、いて映っている姿を見て、この方は西武鉄道と国土計画というアイスホッケーチームのオーナーです、2チームを持っているオーナーなんですよというふうに説明してね、このようにアイスホッケーに対してね強い思いを持っている方がいるから、日本のアイスホッケー界は発展するんでしょうねなんて言ってたんですけど、まあ実際ねそうだったんですけどね、だって6チーム中2チームがあの方の会社ですからね。それに長野オリンピックの時にも日系人がねカナダからアイスホッケーで、来てて、まあ当然チーム強化のためには日系人の力がないとね勝てないわけですから、ということで帰化させなきゃいけないじゃないですか。その時にね、まあ、すごく変な言い方なんですけど、めちゃくちゃ早くね帰化ができたということで、まあ、サッカー解説をやっている宮澤ミッシェルさんが、当時はまだ選手だった頃か、なんでかはあんなに早いんだなんつってね怒ってたのは覚えていますが、まあその辺はね堤さんの政治力もあったのかもしれませんけども、まあそんな風にしてね、アイスホッケー話がずれてきちゃったけど、堤義明さんのね、そんな若かりし頃のがありましたけどもね、まあ、田中角栄さんがああいう風になって亡くなって、堤義明さんもああいう風になってね、今やそういう話もね本当昭和の一部の方しか語り継がれない話になっていくんですけども、アイスホッケーの話が出たんでね、ちょっとアイスホッケーの話もしますけども、アイスホッケー実はですね世界最終予選まで行ってるんですよ。今度の冬のオリンピックはどこでやるんだ夏はフランスだって分かってるけど、冬のオリンピックどこでやるんだっけ、ちょっと分かんなくなっちゃってますけども、それの最終予選まで行ってるんです。まあ、当然あの A グループっていうのがアメリカだカナダだとかね、いろいろ強いチームがありますけども、そういうチームが当然のごとく あるんで、そこが確か上位8チームを取っちゃってるのかな、 A グループのところが。で残りのところを4チームでっていう風にやってるんですけども、まあ今日本はなかなかね世界順位でも20何位なんですけども、一応最終予選の組まで持ってくれました。で全然ねその最終予選持ってこれる前の2次予選か結果もね、テレビで全然やってくれなかったんですけども、なんとかね、逆転勝ちでね、ハンガリーとかあの辺にも勝ってるんですよ。そういうことで今度6月にやるのかな、それがあるんですけど、4月にもちょっとチャレンジマッチみたいなのがあるみたいですけどもね。今や北海道の一大企業でありました王子製紙、日本製紙、水泳の製紙会社も経営が苦しいということで、アイスホッケーチーム持ってたんですけども、それぞれがクラブチーム化、釧路の方はねついに給料遅配からチーム自体がなくなってしまったなんつって大変なことになっていますけど、ですから今日本の国内にあるのは王子製紙のクラブチーム化になったレッドイーグルス北海道、あと東北フリーブレイズ、これはねスポーツゼビオの会長、社長さんがお金出してくれてバックアップしてくれてるんですけど、あと日光にあります栃木日光アイスバックスか、ここもね一旦は破綻したんですけども、また皆さんの力を持ってね復活してきましたけども、ここは古川電工がね元のあれなんですけどもね、まあ、古川電工じゃあお金出してくれてませんけども、ジェフ千葉には出してくれてるんだから少しぐらい出せよっていうのはあれなんですけども、で、あともう一チームが横浜にね、アイスホッケーのクラブチームとして、まあセカンドキャリアも含めた意味でっていうことで立ち上げた横浜グリッツっていうのがありましてね、ですからレッドイーグルス、東北、日光、グリッツな、日本国内今4チームのね上位でやってるだけなんですけども、そこへ持ってきて韓国のねアニャンハルラっていうのでアジアリーグを組んでやっていますけども、まあそんなアイスホッケー界なんですけども、実は先ほども言いました日本製紙のねクラブチーム化になった北海道ワイルズか、これがですね釧路でってやってたんですけども、どうも釧路の方のね理解が得られないということで北海道を離れて東京へ出てくるらしいんですけども、東京へ出てくるのはいいけれど誰がスポンサーになるんだっていうのが今非常にね、興味深いところでございますけども、東京へ出てくるとねこれまた楽しみでございますよね。やっぱりアイスホッケー北海道東北だけのスポーツにしちゃうとね、まあ、ただでさえプレー人口が少ないところで持ってきてですからね、まあ、先日ちょっとボランティア活動でね子どもたちと一緒に遊ぶっていうボランティア活動があるもんですから、東京は東大和市というところなんですけども、横田基地の地方なんですけどもね、アイスホッケーのリンクがありまして、女子のアイスホッケー選手といろいろお話しする、まあ子どもと一緒にアイススケートを滑るんですけども、でその会がありまして、ちょっとそこでね日本代表にもなりました久保花江さんのお話なんかを聞いたりしたんですけど、まあやっぱりアイスホッケーっていうのは子供の頃、久保さんも小学校入る頃からにはやってたみたいですね。まあそういうことから言うと、あと選手からも聞いたのか、男子の選手からも聞いたんですけども、アイスホッケーの靴、スティック、グローブ、いろんなのをねお兄ちゃんのお譲りとか、知り合いのお兄ちゃん、隣のうちのお兄ちゃんからのとかのねものを使ってたなんていう話をしてましたんで、なんで当然、彼女はね苫小牧なんですよ。苫小牧って氷と氷の都って書くんですよね、だから学校の体育の授業がアイススケートなんですって。校庭に水をまいて、天然氷のアイスリンクを作ってね、もう体育の授業がアイススケート、放課後の遊びもアイススケーターということでね、終わると竹ぼうきで綺麗にして、お父さんお母さんが夜に水まいて、で翌朝にはまた綺麗なアイススケート場ができるなんて言って話をされてましたけど、まあそうやってね、子供たちもねアイスホッケーを見てすごいとかね言ってました。私も久しぶりに目の前でね見ましてね、やっぱりいいなっていう、目の前というかマジかですね、ベンチ入れたもんですからベンチでねそういうのちょっと見てたんですけど、今回ね、今回実はアイススケートのね、選手たちとも交流できたんですけども、まあ子供たちが控えしてる、まあところで、これからじゃあ、まあちょっと宣伝活動というと変ですけども、こんなことやるんですよっていうところでね、みんながリンクに出てくるときに、ドアマンっていうのをちょっとやらせてもらったんです。 アイスホッケーっていうのは基本6人のプレーです。ゴールキーパーを除く5人が入れ替わりで出ていくんですけども、当然、そうするとベンチからねリンクに出ていく時にはあのフェンスのねドアを開けるドアマンが必要なんですよ。なんでねあれね一度でいいからやりたいと思っててね、今回ねやることができたんですよ。で女子の選手にねこれ一度やりたかったんですよ俺っつってね、子供の頃から見ててっつったらね、遅いと遅いぞてめえって怒られるんですよ、大丈夫ですかなんてね冷やかされましたけどね、まあすごくね楽しかったんですよ。ドア開けてゴーとか言ってみんなね、ニコニコしながら、あ変なおっさんと思ったんでしょうけどね、走って行ってくれましたけどもね、すごくねいい思い出が今回のねボランティアはできたんですね、楽しかったんですけども、まああんな機会はないですよね。ただ持ってるユニフォーム着ていればもっと良かったなと思ったのは、気づいたのが遅かったんですけどもね、次回は持っていこうかなというような気がいたしますけども、なんか今日話がずれずれですけどもね、フリートークだとこういう風になって、バイクの話全然してねえじゃねえかっていうような気がいたしますね。あとは、そう、この放送を入れてるのは実を言いますとまだ2月の23日天皇誕生日、我が家の天皇も今日が誕生日で64歳で同じ誕生日なんですけども、そんなことはどうでもいいや。あとね2日後ついに東京ヴェルディと横浜マリノスのですね、開幕戦を見に行くことになりました。これね、Facebook の方でね当たるか当たらないか分かんないけども募集してたんで、やったら当たりましてね、ペアチケットなんですけども、残念ながらリコちゃんお仕事っていうことでね、会社で誰か行くって言ったらヴェルディですかって言われちゃったもんですから一人で行くんですけども、まあそれでヴェルディの応援に行ってきますけども、天気が心配なんですよね。どうなんて本当にね弱っちゃったなっていうような気がいたしておりますけども、まあ、この辺の話もね、次回あたりにこう混ぜてお話をしたいなと思っておりますけども、あ、そう、次回を含めてっていう話、そうばっかり言ってますね。シュアラスターのね戦車のあれが当たったんですよ。戦車広告隊って言ったらいいんですか、ツイッターとかでいろいろ上げるっていうので、それがね3月からなんですよね。なんで、これの方の活動もねやらせていただこうと思っています。ですからこれ3月16日の配信なのにあれなんで、3月の26の配信あたりから、多分その話もこれから出てくると思います。水木さんとあと誰だっけ、どなたでしたっけ、水木さんとあとどなただったかな、ツイッターの方でもね、ツイッター X の方でも出てたんですけども、ただ心配なのは私そんなにね、一生懸命洗車してませんよね今までね、まあ皆さんもお気づきかとは思うんですけども、果たして、まあそうね、これもね当たると思ってなかったもんですからね、どうなのかなっていうのがあるんですけども、ということで、シュアラスターのね公式の方の、今度一生懸命ね、洗車してるのも喋らせていただきます。あとは、ああそう、今更ですけどエネキー作りましたエネキー簡単だったんですね作るのね、もっとめんどくせえのかななんて思ってたんですよ。で先日ちょっとね前も話したかもしれないですけど、市内のねエネオス、ちょっと高いエネオスなんですけども、隣町の方がちょっと安い宇佐美なんですけどもね、ただそこへ行く距離を考えたらということで、カブの時はこの近くのところへ行くんですけども、でエネキーですよ、タカさんと行った時にどこどこって言ったらいいの、八ヶ岳、のところですか、コンビ線のそばのね、あの辺を走ってるガソリンスタンドでね、エネキーじゃなきゃダメよなんて出てたもんで、すごい不便を感じたんでね、まあエネキーじゃあ作るかと思って、でてっきり紙もらってで紙書いて送るだけでいいもんだと思ったんで、実は病院の予約もあったんでね、もう実質30分もない時間だったのに、エネキー作りたいんですけどってさ、じゃあ中へどうぞっていうことで、ええー、終わったなーなんて思っていたら、楽なんですね、免許証の写真をパッチリと iPad で撮って、そこでアンケートパパパって作ると、もうそれだけでいいんですね。それで口座もメールで来るんですよね、メールでこれに登録してねって。でなおかつ2段階申請って言ったらいいんですか、まあ多分セキュリティも守られてんでしょうね、ということで、今度無事に今登録できました。 NAK もできましたし、あと ENEOS カードね、 ENEOS カードでこれまたいいそうでございまして、 なんだっけ100リッターまで7円引きとかいうことでね、今度なるんですよ。株なんかね、100リッターまで7円引きっていうけど、株専用にしてるんで、株なんて入れたってせいぜい4リッターじゃないですか。25回7円引きなんで、高い時これしめしめだななんて思ったんですけども、まあ実際エネキーで入れることなんかそうそうないでしょうからね、これいつまで大丈夫なんだろうなっていうような気がしていますけど、これでいよいよ私もエネキー持ちになりますけども、エネキーってでもバイクの鍵なんかと一緒につけてる方が多いらしいですね。その方も言っておりましたけども、ただそうすると落っことすんじゃねえかなっていうような心配があるんで、今エネキーはね財布の中に入ってますけども、どうしようかなと、どこに置くのがいいのかななんていうふうに思ってますけども、皆さんエネキーは使われている方はどこにつけてるんですか？やっぱりバイクの鍵ですか？それともなんかこうキーホルダーで体につけてるんですか？ちょっとねその辺も教えていただけるとすごくいいなと思っておりますが、まあこんな感じで今どうずらずらずらずら喋ってきましたけども、編集でガンガンガンガン切りまくるんでね、果たして今回の放送が何分になるか分かりませんけども、まあこんな感じで、ちょっと今回はね思い切ってフリートークの回にしてしまいましたけども、あっち行ったりこっち行ったりとなってしまいましたね。ちょっとお聞き苦しいかもしれませんけども、まあ全ては南岸低気圧のせいでございますのでね、天気のせいにし私の話が下手なのはそっちに置いといて南岸低気圧のせいにいたしましょう。さて第284回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系一言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか？ってフリートークはやっぱり難しいわ。今自分で何喋ってたのかほとんどね記憶にないですからね、編集の方で本当にうまく直せるのかどうだか心配でございますし、また全然中身がありません。本当に独り言になってしまいましたねまあ本領発揮っちゃ本領発揮なんでしょうけども、まあ、ちょっとお聞きづらかったらごめんなさいねということで諦めていただければと思います。とりあえず写真はほとんどありません。勘弁してください。よろしくお願いいたします。とはいえ http://vstock650.c3net の方ね、こちらの方のブログの方も見ていただけると幸いでございます。なぜならばこっちの方にメールフォームもありますんでね、ここのメールフォームを利用していただけるとすごくメールを送るの楽ですよ。またメールね、ああそうだこんな題材でっていうのもありましたら送っていただけると幸いでございます。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。ぜひね、メールお待ちしてますのでよろしくお願いをいたします。また X とスレッズの方も VTalk で検索していただけると青字に VTalk のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしてますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第284回バイク系独り言ポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。